私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。北海道の留萌というところに行ったことがあります。カトリック教会の方々に呼ばれてお話を少しさせていただきました。そこにですね、ドイツ人の神父様がおられまして、その神父さんがその留萌での伝道の思い出を書き記したという、その小さな本がそこに置いてありました。もう引退されて本国に帰っておられましたけども、文章を読むたびに留萌という地でもう雪深いところでの伝道、それが過酷だった、本当に大変だったんだなということをですね、知らされました。その小冊子の中にこういうふうな言葉が出てきます。ある人が留萌での伝道で一番恵まれたのは何ですかと自分に聞いた。で、自分は一生懸命思い巡らした。で、一番恵まれたのは一体何だったんだろう。その時に自分はこういうふうに答えた。そうですね、吹雪の時に3時間も車で走ってやっと集会の場所に着き、雪を除いて部屋のストーブに火をつけて待っていましたが、誰一人来なかった時です。そういうふうに神父様は答えたというのです。私は何のために日本にやってきたんだろう、そして何のためにこの留萌に神様から使わされたんだろう。とっても寂しくなり、とっても自分の人生が虚しく感じた。何時間待っても誰一人来なかった。しかし自分はその時ハッとしたのだ。ここに来たのは自分からではなく、キリストによって使わされたのだ。だとすると、今私はキリストと二人でここに共にいる。それが一番よく分かった出来事でした。そういうふうに神父様が書き記しておられました。誰も来なくて大変だと思います。吹雪の中を3時間も走って、やっと集会所について準備をしても、誰一人やってこない。ドイツからわざわざやってきて、自分は何してんだろう、そう思う。しかし、その時に自分は一人ではなく、キリストがそこにいたのだ。キリストの光がそこに灯っていた。そのことに初めて気がつくことができて、その時のクリスマスは本当に喜びあふれたクリスマスになった。そういうふうなこととして思い出が語られていました。クリスマスの出来事というのは一見華やかな出来事です。しかし本当に華やかな出来事かというと、どうも聖書を読んでみると違うような気がしてなりません。ルカによる福音書はイエス様のキリストの誕生を歴史的に起こった出来事として正確に述べ伝えようとしています。ですからアウグストゥスが人口の調査をしたり、誰が皇帝だったとか、誰が監督だったとか、そういうものをですね、ずっと書き記しています。イエス様の誕生は紀元前の7年から4年までの間に起こったこと、そういうふうに推測する学者がいます。またヨセフスという歴史家が書いた本にも実はイエス様の存在は出てきます。いずれにせよ、時が満ちて神の御子が世界に現れる具体的な時と場所、それがあってお生まれになった、そのことを実は聖書は記しています。イエス様の誕生の出来事はいろいろなメッセージとして私たちに語られています。神様が最初から小さいものをそのものと共にあるというあり方を選ばれた、そのように見える出来事でもあります。華やかな出来事のように一人の男の子が与えられる、そういうふうに読む人もいますが、しかしこの与えられたマリア、そしてヨセフ、本当に苦難に苦難を重ねたその時人生だったというふうに思います。14歳か15歳で自分の妊娠を告げられたマリア、とっても過酷だと思います。もう少しするとちいちゃんぐらいなんだよねちいちゃんぐらいの女の子がですね、いきなりあなたは身ごもりましたと聞く。もし果たしてそうだとしたら、 椎葉家は大変なことになると思います。ね、ですよね。それ考えただけでもマリアがもう人から隠れようとしたのも当然のことだし、婚約者と言われていたヨセフが縁を切ろうとしたのも当然のことでしょう。立法によれば結婚もせずに妊娠した女性はどうなるか、民族の恥として石打ちの刑で打ち殺してしまえというのがその時の立法ですので、誰かが守らなければその若いマリアは自分の命を人から殺されてしまう、そのような危険も持っていました。まあ、神様が守ってくださって、お腹の中ですくすくと成長し産み月を迎える、安心してナザレで出産すればよかったんだと思います。なのにローマ皇帝がいきなり人口調査をする、これはマリアやヨセフが決めたことではなく国家権力によって強いられた出来事だった。人頭税を徴収するための人口調査をするんだ、おのおの自分が生まれた町へ行け。ナザレからベツレヘムというと80キロ90キロあるでしょうか、もっとあるかもしれません。ただ普通の旅ではない、砂漠の中をサマリアを通っていくということは強盗にいつ襲われるかわからないという旅です。まあ、なぜ、ヨセフとマリアは神様の御子を身ごもりながらなおこんな過酷な人生に自分たちは翻弄されるのだろう、まあ、そう思ったことでしょう。何なんだろう自分の人生はということかもしれません。ベツレヘムに到着してマリアは産気づく、生まれる場所を探すけどもどこにもなかった。神様あんまりです、場所ぐらい用意しといてあげてくださいよ、そう言いたくなる出来事です。なのにあった場所は家畜小屋の片隅でしかなかった。こんなところで神の御子イエス・キリストが生まれるのか、多分、マリアとヨセフは本当に落ち込んだに違いないのです。そうやって考えてみるとクリスマスの出来事というのは喜びあふれた出来事のように見えますが、実は困難に次ぐ困難、その出来事です。しかし困難にはあるかかわらず神様はいつも共におられるってことを知る出来事でもあります。生まれる場所がなかったか、そうではなくして家畜小屋がちゃんと用意されていたのです。旅というのも用意されていたでしょう。そしてイエス・キリストはユダ族ダビデ家から生まれるんだ、そのことも用意されていたことです。実はある方向から見ると全てのものは実は用意されていた出来事というふうに言えます。そしてもう一人羊飼いというのがここに登場してきます。羊飼いにとっても実はこの巫女の誕生は用意されていたものだったのでしょう。阻害され締め出され、そして人間社会に居場所を見つけられなくなってしまった人たち、そこに羊飼いというのがいるのかもしれません。夜通し働かなきゃいけなくなったそういう人たち、羊飼いにとってやっぱり自分の居場所っていうのを見つけることができなかった。しかしそういう羊飼いに対して一番先に天使は巫女の誕生を告げたというのです。そのことは一体何だろうと思うのです。実は全ては先取りです。あなたたちにこそあなたたちのとの恵み、あなたたちに対する愛、先に羊飼いに与えられるのだ。弱く苦しく締め出され、そして居場所を見つけられない人たち、そこにこそイエス・キリストは先に行かれるのだ。そのことを今日の福音書は私たちに教えているのではないかなというふうに思うのです。場所は必ず用意されている、あなたの場所は必ずあるのだ、そのことを私たちは今日の御言葉から知ることができるのです。実はルモイというところに伝道の集会に行きまして、話して後に実はすぐですね、こう本当はそこに徳山にいたんですけども、途中に沼津教会というのがありまして、 そこに寄ってまた伝道の話をしろということで寄ったのです。そこに誰がいたかっていうと、町本吉信先生がいたんですね。で、その吉信先生がですね、久しぶりだから居酒屋に行こうって誘ってくれたんですね。早く家に帰りたいのになと思いながら、まあいいかと思ってですね、居酒屋に行きました。で、途中でですね、お弁当に行きたくなったので、お弁当に行ったんですね。今でも忘れませんけど、すごい感激したんですね。貼り紙がありまして、なんて書いてあったかっていうと、こんなところまで失礼しますって書いてあったんですね。まあ、店長の直筆です。ね、しかしここがお客様とゆっくりお話しできる場所なので、あえて失礼を覚悟でお声をかけさせていただきますってそこ書いてあって、用を足しながらそれをずっと読んでですね、で何て書いてあったかっていうとですね、この店で失礼はなかったか、料理は満足できたか、雰囲気はどうだったか、もしお気づきの点があれば何でも申し付けてくださいって書いてあった。非常に感激してですね、ああここに来てよかったなと思いました。こういう心ぶるまりが自分にあるんだろうかと思うんです。教会にやってこられる方に対して、私はこういう心配りをしてるんだろうか。一番静かにゆっくりと話し合える場所というのをその人に用意しているんだろうか。神様がその人に語りかけられるという場所を私たちは用意できてるんだろうか。そのことをその張り紙からですね、教えられたような気がしたのです。まあ、そのことがありましたので、教会を聖なる空間にしたいという思いが強くなったのも事実です。神様というのは必ず場所、話せる場所、ゆっくりできる場所を用意しておられる。羊飼いに対しても、マリアに対しても、ヨセフに対しても、場所がなかったわけではなく、きちっとした場所を用意してくださった。それが家畜小屋だったか、それが夜空の中で一生懸命働く羊飼いの場所だったか、それは神様が知っておられるだけです。しかしそういう場所の中にイエス様はいつも共にいてくださるという恵みを私たちはこのクリスマスの時に教えられるのだというふうに思います。これから4週間クリスマスを迎えるまで神様とゆっくり話し合える場所、どうか見つけ出していただきたいと思いますし、あなたに対する場所は必ず用意しておられる。その場所を見つける4週間でありたいと思います。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちと共にいてくださる場所、ゆっくりイエス様とお話しできる場所を私たちが見出すことができるようにしてください。私たちの心の中に悔い改めをどうか与えてください。御言葉が私たちの中で中心となりますように、この祈り主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。クリスマスの先取りのキャロルとして賛美歌の258番をご一緒に歌います。賛美歌258番です。